はい、それは休日第44回です。
はい、福田です。
はい、新地です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は、
旅する読書家こと福田重孝と
ソーシャルプログラマーこと新地孝弘がより効果的に働くための処方箋をテーマに Zoom で遠隔録音しながらお送りしています。ということで、
はい、というわけで第44回、
はい、来ましたね。
はい、来ましたね。来ましたね。
ゾロ目来ましたね。
ゾロ目、はい、2020年第2回目ですからね。
はい、頑張っていきましょう。
はい、
はい、で、近況ですけど、
はい、ああ、はいはい、あのツイッターの話なんですけど、
はい、
あの最近ツイッターのハッシュ、投稿をしていて、
うん、
ハッシュタグにその1日1捨て、1日は 1つの日で、
うん、
1つ捨てると、1日1つを捨てるっていうハッシュタグをつけて、
うん、
いろんなツイートをしてるんですね、
うんうんうん、
今日はこれを捨てましたと、
はい、
でこのハッシュタグをつけると意外と拾われてて、
うんうんうんうん、
あのやっぱりこう世の中にはなんか捨て物を捨てたい、まあ、捨てたいというか、
うん、
ミニマリストになりたいとか、
うん、
こう物を捨てたいっていう人が結構多くて、
うん、
そういう界隈の人からあのリツイートもらったりとかいいねもらったりとかするんですよ。でそのハッシュタグで検索すると、
うん、
あ、みんないろんなもの捨ててるな、捨ててるんだなと思って。
うん。一日一捨てってことはさ、あの習慣になってるってことだよね、はい、捨てるってことが。
そうそう。
一日一善と同じだからさ。
一日一善。だから継続的に捨てる、その一日ドーンとまとめて捨てるんじゃなくて、毎日やっぱこれはいらないんじゃないかと考え続けるんだよね。
うんうんうんうん。なるほど、なるほど。
うん、そうそう。
ちょっと辛そうだね。
昨年そうそう昨年からちょっとやってたんだけど、
うん、
なんかね捨てんのって辛いんですよ僕。
辛いですか。
うん。で、うん、なんで辛いのかなってか、その辛い理由、
うん、
いくつかあって、
うん、
まあ、一つは単純にもったいないんですよ。
そうね、う
ん、まだ使えるかなとか思ったりするんだけど、まあ、うん、あの使える その気持ちが、うん、あの部屋中をゴミ屋敷にしていくので
、ね、そうかね、そうかそうか、うん、
あのまずそのもったいないなって気持ちがあって辛いっていうのが一つと、うんうん、あの純粋にね、あの買う必要、まあ、特に買ったものはね、もらったものじゃなくて買ったものは、うんうん、あの判断ミスなんですよ。買わなくてよかったなと思って、
うんうんうん、
今なので、
うん、
なんかそこで責められてる気持ちがちょっとあって
誰に
辛いなって、まあ、何かに
工事の存在
何かに、そうそう、まあ、ない広い意味での何世間、
ああ、なるほど。
そうか、お前が買わなくていいものを買ってさらに捨てるとか2回間違えてるじゃないかと。
でもほら、買うという経験をしなければそこにも至らなかったわけですから。
まあね。
ね。
うん、
そういう意味では、そうそう、なんていうか、無駄はないと思うこともできるじゃないですか。
うん。
うん、まあ、あんま
り、やっぱりこう、捨てる、最終的に捨てるんだったら、
うん、
買わなくてよかったなっていう、
うんうんうん、
ことを最近思って捨てています。
なるほど、二度とそういう判断しないぞって思ってやったん
だ。だからやっぱね、捨てると物が減ってくんだけども、
うん、
部屋の物が減ってくんだけど、
うん、
実は捨てる効果よりも買わなくなる効果の方が、あの部屋が減って、あの改善されていくのに直接的な影響があるような気がする。
なるほど、なるほど、
うん、
なるほど。あのダイエットと一緒ですね。
あ、そうなんですか。
減らそう、なんつうの、うん、せっかく減らしたから、あの、なんつうの、下手に食べて増やそうとするのを避けるようになることの方が、うん、ダイエット効果が発揮されるっていうかさ、わかる？言ってること。
なんとなくわかる。
なんとなくわかる。その、減らす行為そのものよりも、
うん、
ちょっとでも減らしたこと をなんつうのさまた元に戻すのが嫌だっていうことから減っていくっていう、うんうん、だから物と同じかなってちょっと思いました。はい、
なんかインとアウトの問題もあるけどね。
うんうんうん、
うん、そうですか。
なるほど。
じゃあ、あとは何、近況はどうですか。
あ、私ですか。私はこれ今日、2020年1月24日なんですけど、今日はですね、
はいはい、
行ってきたばっかりなんですけど、遺贈寄付って聞いたことあります？う
ん、ない。
まあ要するに遺言で遺産を寄付に回す、一部でも、まあ全部の人もいるけどっていう、うん、ことを遺贈寄付って言ってて。はいはい、それの、まあ、セミナーがあってそれにちょっと行ってきたんですね。
セミナーっていうのはその、うん、どっち側のセミナー、遺贈寄付をしましょうってこと。
遺贈寄付を受け取る側 NPO とか、
あ、受け取る側か、
あ、 NPO とか、はい、社協とか、あ、うん、まあいろいろあるけど非営利組織ですね。つまり非営利組織側、うん、だからまあ受け取る側ですね、うん、の対象のセミナーにちょっと行ってきたんですけど、
うん、
うん、そこでなんかまあ自分もそんなに知らなかったのでいろいろ面白いなと思ったことがあったんですけど、うん、
はいはい、
なんか相続で、
うん、
まあ全部が全部ってわけじゃないだろうけど、棚ぼたでお金が入ってくると、うん、まあ、割とろくな疲れ方をしないことが多いらしいっていうのがあって、はい、まあ結構価値観も狂うだろうしね。
ラッキーなお金。
そうそうそうそう。うん、なんか、
あれは宝くじに当たったお金が、何年後かになくなるケースが多いみたいなんです
けど。ああ、そう、そういうことかもしれないね。うん。
うん。
なんか価値観が狂っちゃうのかな。狂っちゃうっていう。
ああ、うん。
その方
が。落語のさ、
うん。
芝浜ってあるじゃん。
はい、ありますね。
あれと同じ？あれと
同じ？芝浜ってどんな話だったっけ？
あれは魚屋さんがお金を拾ったんだけど、
うん、
お酒が好きで、
うんうん、
何でもかんでも飲んじゃって、
うん、
あれ俺お金拾ったはずだよなと思ったら奥さんが何言ってんの酔っ払いすぎだよっつって、
うんうん、
誠意を出して働いたんだけども、
うん、
お酒もやめて働いてて、
うん、
でしばらくして、いや実はあんたには内緒だったけど本当はお金拾ってたんだよみたいな感じで、
はいはいはい、
で一杯どうって言って、うん、いやまた夢になるって言って、おいいのオチまで話していいんだろうこれは
いい話ですねいい話ですね、うん、まあまあとにかくなんかね、その、はいはい、実際遺贈寄付をされた方とかの話も出てきて、
はいはい、
その方は全部遺贈寄付したわけじゃなくて一部は子供たちに、うん、渡したらしいんだけど、そしたらその、
はいはい、
まあ、その成人してる子供ですよ、子供から、うん、お母さんありがとうと、うん、で、うん、次またいつくれんのみたいなのが返ってきたらしくて、これはあかんわと思ったらしいんだけど、まあなんかねそういう、まあ、あんまりろくな疲れ方しないことが多いらしいっていう話と、あとは、うん、
亡くなった後の話じゃなくて生前贈与だったんだ。
あ、その女性のお父さんが亡くなった、
うん、あ、うん、
遺産をどう分けるかっていう話、
はい、ああそういうことか、
うんうんうんうん、でなんかね、これも知らなかったんですけど、実質証書遺言、はい、
うん、
っていうものの保管制度が今度なんか執行されるらしいんですけど、うん、7月だったかな、
うんうん
うんうん、でそれによるとなんか推計らしいんですけど、今までこう8割近くが、うん、おそらくは紛失や隠蔽廃棄などで表に出てきていなかった遺言が、うん、いっぱいあるっぽいっていうか、まあ、そこら辺なんかすごくグレーというか闇が深い世界らしいんですけど、それが、うん、出てくるらしいという話を聞いて、そうなんだって思った次第なんですよ、
なるほど。
そうそう、だからなんかその遺贈寄付も含めて、
はいはい、
こういう使い方してほしいっていうのがどんどん明るみに出る 世の中になっていくんだなっていうのをちょっと学んできたって感じですね。
なんかこうほら遺言っていうか、まあ法律用語では遺言って言ったりするんだけど、あの自分のこう意思を示せる最後の機会なんだよね。生前の意思か、まあ正確には、生前の意思を死後にこう実行できるので、その人のこう考えてるその亡くなった人の亡くなった人のこう意思がこう反映される最後の機会なんですけども、やっぱこうなかなか生きてる人とのそのか生きている時には気兼ねしててできなかったこと、本当はこう何寄付したいんだけど、ちょっと家族がね反対するからずっと言えなかったけど、まあでも最後のね最後の最後に亡くなるから、もう思い切ってやろうって思って、こうやるケースが多いんだよね、きっと。ただそれを家族はその実行しないと、なんでその人の亡くなった人のやっぱ意思が反映されないっていうのはちょっと残念な、
そうだね、
なっちゃうかなと思うけどね、
まあ、なんかよくそこで言われてたのは、やっぱお金はっていうか、その財産はそれを稼いだというか、あのその人のものですから、その家族とか何とかとはいえ、その人の意思をあの尊重しないであのやるっていうのはやっぱ良くないよねって話はしてましたね。
そうですね。なるほど。
はい、なんか結構まあ日本だとさ、なんか遺贈の話って結構、まあ、まだまだセンシティブな話で。口にするだけで怒られるとかよくあるみたいなんですけど、だからなんかあの、その辺の
言霊的な、
そうそう、切り出すのも結構大変らしいんですけど、なんかね、そういう話を聞いてきて、
でもなんかこう前割とこうインフォームドコンセントの問題とかね、自分自身の思ってることとかをこうどうやってコントロールするかっていうのは最近のこうトレンドなんじゃないかなと思うけども、ほら、意思っていうか、その自分自身の気持ちをって、こう、英語で言うと will っていうじゃないですか。で、遺言っていうのは living will なんだよね。生きてる時の意思なんでね。で、生きてる時の意思を示したものを遺言っていうので。でこうその人の意思を自分自身のお金とか自分自身のことを決定するっていう、こう、行為が遺言なので、本当はすごく尊重 したいんだけど。
そうだね。
なるほど、そうですか。
はい、そうです。あの、まあまあ、とにかく面白かったですというところですね。一言で言えば。ということで、はい、オープニングは
というわけで、こんな2人がお送りする、
はい、それは聞いて、それ聞いてですけど、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
では、テーマトークですね。
はいはい、
はい、
テーマトーク
からお願いします。
はい、あの来てるよ未来ということで
来てますか
そんなタイトルじゃなくて、はいはい、まあ僕も新築も割とこう新しいものにこう飛びついてみる、まあ、まずは飛びついてみるタイプじゃないですか。
そうですね、多分福ちゃんよりは数テンポ遅いと思うんだけど、はい、早いですね。
僕はアーリーアダプターなんで、あの、はい、早めに飛びついちゃうんですけども、はい、今日はあの音声入力の話、
はい、
したいなと思ってて。
なるほど。
まあ僕が使ってるのは iPhone iOS の音声入力なんですけど、
はい、
あのインプットの方法、
うん、
おそらく、まあ、皆さんスマホを持ってる人は大部分の人はあのフリック入力だとか、
うん、
キーボード入力とかでこう、ね、検索をしたりとかメールを打ったり、
うん、
あとは、まあ、あんまりない文章を書いたりとか、
うん、
そういうふうなことをしてると思うんですが、
はい、
大体の人は指先でこう入力してるんじゃないかなと、
うんうんうん、
どうでしょう新地君も。
私もそうですね、指でやってますね、うん、
指で入力している、
うんうん、
でおそらく、まあ、iPhone 使ってる人は右下の方にマイクのマークがあって、
うん、
そこを押すとこう喋って入力できるじゃないですか。
できますね、うん、
あれ使ってます？
あ、使ってない、
使ってない、
使ってないです。
あれ使ってくださいあれはね素晴らしい、はい、
そうです。御社のあれは。
あれはね、結構前、何年か、4年、3年か4年ぐらい前からあのマークはあって、
はい、ありますね。
これ出た時にすごい飛びついて、うん、おすげえと思ってやってみたんですけども、うん、まあ、とにかくね、あの変換がへっぽこだったんですよ。
うんうんうん、
最初の方は。
うん、
あの文脈とか無視にして、まあ、特に日本語はあの同音
異語、
うん、言葉は同じなんだけども、うん、意味が違う言葉がすごい多いので、
うん
まあ、特にあの苦手だったのかもしれない。文脈からその意味合いが違ってきちゃう、
うん、
ので特にあのミスが多かったのかもしれませんが、
うんうん、
この前、今一番新しい iOS かな、うん、にしたらですね、すごい精度が上がってて、
うん
あの おそらく入力はもうあのほとんど変換ミスが、まあ、固有名詞はちょっとともかくなんだけど変換ミスはない状態までレベルアップしてました、
うんうん、ということは文脈をちゃんと判定して変換してくれると。
そう
になったと、
うん、そうです。で結構前のところまであの覚えててくれてて、
うん、
一回変換戻すと後であのなんだろう反映してくれるとか、
うん、
うん、
なるほど。
ということでですね、あの、うん、まあ超整理法の野口幸男先生も、
うん、
あの音声入力はすごいおすすめしてたんですが、
うん、
まああのね、ま、周りに人がいないとかそういうこう限られたそのシチュエーションで入力する人は、
うん、
ぜひあのおすすめです。
なるほど。なんか、はい、家でねやったりとかするときにはいいかもですね。
あ、まあ家でそうだね。基本的にはまあ家でとか、そうですね、カフェでとか。
カフェカフェちょっとって、まあまあまあそうね。
はい。
それあのなんか周りの音拾ったりとかしないですか。
そうそう。単純なその LINE のその返事とかは僕はもう、まあ車に乗ってるケースもあったりするんだけど。
うん、
喋れるときは基本的に全て音声でやってます。音声入力してます、
うん、それやっぱさ、使い込めば使い込むほど頭良くなってくるやつなの。
まあそう、当然ね、その学習機能があればそうですね。
そうですね。癖というか傾向を読んでくれるわけですか。
うん、
なるほどなるほど。
あの句読点とかも点とか、うんうん、私は点昨日をうどんを食べました丸とかって打つと、
うん、
あの句読点も打ってくれるので、
うん、
きちんと反映されるんですよ。
なるほどなるほど。
とりあえずまあ思いついたことをバーッと喋って、
うん、
で後でテニオ派を直す、
うん、
それに近いかなっていうあの使い方としては。
なるほどなるほど。あの頭の中でファって思ったことをキーボードで入力するときにちょっとタイムラグが発生して、うん、最初に思った、うん、あのなんか漢字での文章で書けないときありません？
あ、あるある、
うん、あのそれがなくなるのがね、なくなりやすいのかな、その
構想ですね、
言うと。
でその超整理法の野口先生は、
うん、
AI 超整理法っていう本の中で、すべて Google ドキュメントに入れろと。
なるほど。すべて。
あとで検索しろと。は
い、なるほど。
っていう話を書いてて、
うん、
でさらにその野口先生はあの OS、まあ、Windows じゃなくて、Google フォンだっけ、
うん、Android じゃなくて
iPhone じゃなくて Android とかも、
うん、
そのAndroid の音声入力だとここが得意とか iOS だとここが得意みたいな、各 OS ごとに得意不得意の表まで丁寧に解説してるのであのマニア
必
見の一冊ですよ、
ね、
音声入力マニアは、
ね、そういうのがう、ね、なるほどじゃあまあ得意な系の方の OS を買えばいいっていうことになるんでね、
まあ得意な方の OS に合わせて、あ違う逆か、あの文章に合わせて OS を変えればいいだけです、
ね、なるほどなるほどなるほど。
あの最近僕あの点とか丸とかっていうこう、うん、あの何入力、
うん、
音声入力に慣れすぎて、
うん、
あのこの前仕事であの電話をかけた時に、うん、相手が留守番電話だったんですね、
うん
うん、であのつい点とかって言っちゃったんで閉まったと思って
謎だ、うん、あれです
そうそうお疲れ様です丸とかって言っちゃったあ違う違うと思って
丸白鶴丸みたいな感じですね。
そうそう。で、開業とかっていうと開業してくれるんですよ。
開業もしてくれるんだ。
そうそう、お疲れ様です。丸、開業。だって、うん、先日の件については、でんとかっていうふうにやると、バンバンバンバン出してくれるんで、うん、検討した結果とか言って、こうなりました、丸とかって。で、開業ってやって、どんどんこう連なっていって、最後に文章として成立するので。非常に優秀ですよ。
なるほど。まあまあなんか楽しそうでもある、うん、楽しそうでもあるよね。なんかちょっと。
ああ、まああのちょ手使わなくてできるんで、
うん、
結構あのちょっとメモしたい時とかは重宝するかな。
そうか。ちょっと私もやってみます。
そうそう。で、まあそれをちょっとそこまではあのまあ実際にやったことなんですけど、それをちょっとこう。発展させると、
うん、
インプットに限らずアウトプットもやっぱりその音声でしているんですね、うん、最近は、
うん、
で具体的に何かっていうと、
うん、
あのメールを読んでもらってます、
はあ、
で車の中でどうしても手が使えなくて、
うんうん、
でメールを読みたいときは、
うん、
iPhone にSiri に話しかけてメーラーを立ち上げて、
うん、
で読んでもらうんですね文章。
あすごいですね。ナイト2000じゃないですか。お付き合い方が車とのじゃないけど実際は。
うん、そうそう。
へ
で、まあ、iPhone の場合は、設定からアクセシビリティを選んで、
うん、
読み上げコンテンツっていうのを選ぶとですね。
うんうん、
あの本文章というかテキストデータを読んでくれます。
うん。
はい。なんでまあね、あの目を酷使している、ね、都会のビジネスパーソンはぜひ。Kindle とかだとあの OCR ついてる、はい、読み上げ機能あの OCR ついてるんで、
うん、
読み上げ機能であの文章読んでくれるんで。
うんうんうん、
あの。Kindle とかのアプリを立ち上げた上で、
うん、
その読み上げコンテンツの、読み上げ機能をオンにすると、
うん、
本が読まれていきます。
なるほど。あの、はい、それってあのなんか自然な感じなんですか、割と読み上げ方も最近。
あ、もうね、だいぶ自然になってる。うん、今はもう、うん、昔の読み上げ機能はすごいあの。
うん、
やっぱり文字の読み方がすごい不自然だったけど、うん、今はもう自然でかなり良いと思います。はい、
そうか。
なんか、ね、来てるんですよ、未来
が。未来がね、来てるんですね、本当にね。
もう2020年ですから。
そうです ね。
まあね、視覚情報にちょっとやっぱ頼りすぎな、我々は頼りすぎなんじゃないかと。
我々っていうのは、どの領域のことを言ってますか。あの、人類、まあ。最近の人類。
人類。まあまあ人類もね、人類。
なるほど。もっと、あの、聴覚も使おうと。
そう、耳開いてるんで、
耳開いてる
んで。開いてるかどうか知らないけど。で、これですね、スマホがどんどんその読み上げたり、音声で会話をしたり、音声入力をしたりするのをこうやってると、僕いつも思い出すのが、サイレントメビウスっていう昔漫画があって。
なりましたね、大好きでした。はい、
その中でレビア・マーベリックっていう登場人物の一人が、
うん、
AI を使って AI にその話しかけて、
うんうん、
ヒューイとデューイとルーイに話しかけて、うんうん、こう仕事をしてったりとかなんかこうやっていくシーンがあるんですけど、なんかまさにその一人でこう機械に話しかけながら、
うん、
インプットをしていく時代が来たんだなと。
そっか、そうね、はい、確かにそう言われるよ。そうね、
そう、
サイレントメビウスが来ちゃいましたか。
ええー、まああれは何年の話か忘れて、何年の話か忘れちゃったけど、サイバーパンクの時代ですね。
でも1900、ごめんなさい、どうぞ。
で、完全にそこから派生した余談なんですけど、
うん、
その3人組の名前にヒューイとデューイとルーイつけるケースがすごい多いんです、いろんな漫画で。漫画とか映画とかで。で、僕はてっきりサイレントメビウスがネタだと思ってたんですけど、サイレントメビウスもさらにネタがあって、
うん、
ドナルド・ダック、
はあ、
ディズニーの、
例の、はあ、
うん、そのでドナルド・ダックの甥っ子の3人組がヒューイ、デューイ、ルイらしいんですね。そっから来てるというわけでですね、はい、まあ、生活スタイルにもよると思うんですが、
うん、
ぜひ指は、指
指と目を大切に
入力はですね、音声にして指を大事にしてくださいと。
指は弊社の音声入力、あ、じゃない、入力は弊社の音声入力でということで、はい、わかりました。
はい、インプットとアウトプットの、
はい、
音声入力、音声、読み上げ出力か、
うん、
の勧めでした。
はい、
タイトル変わってるし、最初と
来てるよ未来じゃなくなったけど
来てるよ未来じゃなくなった。
はい、ありがとうございます。
はいはい、
はい、じゃあテーマトーク後半、EBS をやってみようという話で、話をします。
EBS 初めて聞きますね。
そのことは何かというとですね、エビデンスベースドスケジューリングの略で、はいはい、
まあ、証拠に基づいたスケジューリングですか、
ということですね、
計画、
うん、はい、ジョエル・スポルスキーっていう、まあ、そのエンジニアとかプログラマーには有名な人がいまして、この人はそのエクセルのベーシックの設計を昔行っていたエンジニアさんで、
はいはい、
有名なところではトレロを作った、
トレロ、
まあ、作ったフグクリークっていう会社の創業者だったり、
はい、
エンジニア向けの Q&A サイトであるの大手であるスタックオーバーフローっていうところの創業者でもある方なんですけど、うん、まあ、その人が、まあ、自身の著名なブログであるジョエル・オン・ソフトウェアっていうところで紹介したスケジューリング法なんですね。で、これは、過去の作業時間記録から集めたエビデンスをスケジュールのフィードバックとして使う方法ですと。結果として、なんか1日の完了日が明確に得られるってじゃなくて、見込みの分布関数に結果になると、うんうん、任意のある日付に対してその日付で終わる完了できる確率が出てくるみたいな
ほう、はいはいはい、はい、
例えば 90%、 3月15日だったら 50% で終わるけど、うん、4月1日だったら 80% ぐらいで終わるみたいな、そのようなのが出てくる、
はいはい、
うん、で、まあ詳細はリンクを貼っておきますので、そこを見てもらおうかなと思うんですけど、ちょっとかん、はい、かんなるべく簡単にと思ったんですけど、ちょっと進行表に書いたんで結構長くなっちゃったんで、簡単にと思いつつも、パーッと話します。話しますけど、
まあ、ちなみにこの EBS を、はい、そのやろうと思ったきっかけは何かあったんですか、新築の中で。
やっぱり見積もりが難しいからですね、すごく、いろんな影響があって、それを事前に予測するってことは難しくって、どうしてもやっぱ狂いやすいっていうところから導入したしてみたりっていうところですね、これは。
おお、うん、導入前と導入後だとやっぱり違う。
うん、そうだね、安定するようにはなったかな、うん、
安定か、
安定、
正確じゃなくて安定な
の、安定するようになった。そのどれくらいいつも自分が見積もりが短く見積もりがちかとか、うん、そういうことが分かるようになった。
ああ、まあ大抵甘いからね、見積もりはね。
そうそうそうそう、だ自分の楽観度は、この方法論を今から説明していきますけど、自分、その人固有の楽観度合いを計画に反映させることができるやり方なんですよ。
はいはいはいはい、はい、うん、なるほどね。
ということでちょっと話しますけど、はい、まず、ブレイクダウンすると、一番ブレイクダウンすると、
うん、
で、まず10タスクを細かく切っていきます。
はいはい。
で16時間
より、
はい、16時間より長いタスクがあってはいけないというルールがあって、でこれは週とか日を単位として見積もっている場合、実際その中身として何をするか考えてないと。
なるほど。
16時間の縛りによって詳細を考えることが強制されるっていう効果があ
るんです、ね、なるほどね。一つの単位を時間、なんかそうだな、なるほど、あ、分かる分かる、時間で考えようと。
そうそう、3週間で
抽象的に今週とか来週じゃなくて、
そうそうそうそう、フォームを作る3週間とかやると、実際何をやるっていうのか全然想像しないまま決めてるから、いろんなことが出てきますねっていうことですね。
はいはいはい、
うん、で次2番、経過時間を記録する、うん、でこれは要するに見積もりを最初にしておいて、で実際の作業時間も記録して、うん、それをプロットしていくんですね。そうすると、
そうだね、予実管理みたいな感じでね。
そうそうそう、うん、そうすると速度、うん、その人自身の傾向というか、なんとなくその全ての点を結ぶような直線が現れてくるんですけど、それがその人の速度ってやつで、ほうほう、まあ見積もり時間割る作業時間で出すんですけど、
見積もり時間割る作業時間、ああなるほどね、
比率が出てくると、はいはい、でもし、うん、大体の標準的な人はその速度が1より小さくなる、うん、つまり見積もりが小さいってことが多い。
2時間で終わると思ったけども、実際3時間かかったら2÷3なんで1よりも小さくなると思う。
そうそうそう、 0.666 とかってなるということですね、うん、
なるほど、
うん、だからもう本当のところって、さっき の、 オープニング の、 ものを捨てる話もあったけど、やってみないとわからないことが多いですね、うん、買ってみないとわからないことも多いわけじゃないですか。
そうはね、やってみないとわからない、うん、
だからそこのブログ、そのジョエル・スポルスキーが書いてるブログにも書いてあるんですけど、話好きの上司がいつ邪魔してくるかわからないし、うん、Windows アップデートがいつ発生して、それに数時間取られるってことが発生するかわからないし、手強いバグがいつ発生するかもわからないし、うん、まあ、いろんなことが起こり得ますよね、うん、最初に想定してないことが、
はいはい
は
い、うん、
だから、実際の作業時間を記録することに意味があると、
うん、はいはい、
でその見積もりと実際の作業時間の比率をとにかく出すようにしておくと、
お
が2番ですね。で、うん、3番はそれをもとに未来をシミュレートすると。で、2番から出た速度がありますよね、はいはい、見積もり時間割る作業時間、うん、
はいはい、
それで見積もり時間を、その今度新しい何かの見積もり時間を割ると、
うん、
予測工数が出る。 って分かります、ね。分かりますね。
その人の計測の甘さが出るわけですね。
その
甘さを毎回予定にかけろと。
そういうこと。
補正しろと。
そう。で、それぞれの予測工数が 1% の確率が起こると仮定して、これモンテカルロ法っていうんですけど、これを100回実行して、予測工数の分布をプロットする。ですよ。そうするとこれは見積もりした人の実際の経験、うん、その人の過去の楽観に基づいて補正した結果になるんですよ。
そういうことはね、
うん、そう、つまり任意のタスクについて上司が邪魔をしてくる確率と正確に等しくなるですね。
理論上
そうなっていくと、
うん、
でそうすると、うん、4番としてプロジェクトのアクティビティを管理するというのがあるんですが、そうした上で必要な期日にプロジェクトが間に合うように優先度の低い機能を削ると、
はいはいはい、
もしくはスケジュールを伸ばすっていうことをやるというのが EBS で、でこれは要するにこれをやることによって楽観に対する補正をかけた、現実的なスケジュールが得られて、
そうですね、
いいこととしてそれによって機能を削ることが強いられると、うん、これなんで言って、そうやっていいことなのと思うかもしれない、そう優先順位ですね、いい機能を先に作って、うん、何を作るかについて正しい決断をするっていうメリットがあると。
なるほど。しかも、うん、その補正をした結果、補正は過去の事実に基づいて補正するわけだから、
そう
楽観の人は補正も楽観しちゃうからね、
うん、そうなんです、
主観で考えると
そういうことです。逆に悲観の人もそれでうまくいくしね、悲観な人は逆に、ね、減っていくことになると思うんですけどね、
まあ、これ機能法的な、
はい、そうです機能法的なやり方です。で、うん、これをやっていくことによって、
はい、
実際その変数、その例えば、うん、だいたい 0.6 とか 0.7 が多かった人も同じような見積もり繰り返していくうちに、はい、どんどん1に近づいていく、うん、まあ、1になることはないんですけど、完璧な人はいないので、
まあ、精度は1に近づ、限りなく 1にはならないけども、うん、1に近づいていくみたいな、
上がっていくという効果も期待されると、
うん、
いうことですね、
うん、つまり積み上げがあるからね、その精度が、
つまりログ重要ってことが言いたいんですけどこの2番で言った経過時間を記録するっていう、うん、まあ、都度見積もり必ずやっとくってことと、経過時間を記録するってことがないとこれ成り立たないので、
は
い
は
い
は
い、
なるほど、
ぜひぜひ皆さんちょっとやってみてくださいっていうことで、ちょっと手間です
けど、これまあ、うん、まあ多少まあそれでも経過時間を記録するなんか自動的に記録するツールとかいっぱいあるでしょ。
ある、うん、
うん、
あります。あとなんかこういうなんかモンテカルロ法とかで計算するのって、そんなのはもうコンピューターが得意なものだから、
うん、そうだね、
そういうのサカサクっと作ってもいいし、
なんかずっと記録ね、記録する、まあその会社によっていいのかどうかわかんないけど、記録するねソフト入れといて
そう
キロガーみたいなね、実際の作業を記録しておけばいいんじゃないかなみたいな、
うん、思う。自分は今ね、この間の収録で話したポモドーロテクニックとこれを組み合わせてるんですけど、
25分ずつ、
そうですね、B-Focus っていうアプリがあって、これはポモドーロテクニックを実践するためのツールなんですけど、それで予測ポモドーロ数と実際のポモドーロ数を記録しておいて、でそれで割って変数出したりしてます、
うん、まあちょっと仕事的にこれが使いづらい人もいるかもしれないけど、新規の仕事だとすごく、うん、反映しやすいよね。
そうね、そうです、エンジニアというかプログラマーというか
いう、そうですね、
お仕事の人はとてもいいやり方だと思います、うん、
なんか今日のさっきの、EBS 聞いてて一番思ったのは、うん、ブレイクダウンするときに、
うん、
僕だとその、まあ、16時間より長いタスクがあったらいけないっていうやつなんですけども、うんうん、多分タスクをすごい僕は分解するタイプなんですよ、
うんうんうん、
ちっちゃく、うん、一つ一つ、
はい、
もう単純に 何かのどこか旅行に行くときも、
うん、
まず検索を例えば、出張に行くっていうタスクがあって、
うん、
じゃあ、石川県金沢から東京に行くっていう風なこう、うん、仕事があった時に、まあ、時刻表を調べる時間を決めるとか逆算していくとか、なんかこう一つ一つ結構分解していくタイプなんで、
うんうんう
ん、それをしていくと実際にこう一つ一つの作業が、うん、なんだ塊としての作業が、
うん、
一個一個が処理が早くなっていって、
うん、
で経験則的にこうなんていうのかな、そのだいたいこの出張に行くっていうタスクをするときには何分ぐらいでできるっていうふうにこう、
うんうんうん、
短いタスクにしてるから見積もりが楽になってるってい
う
のがあって、
ただ
この EBS を使った作業は多分長いタスクというか、
うん、
一つの、うん、結構大きめの僕の中ではプロジェクトに近いんだけども、
うん、
1週間とか2週間単位の何か作業をするときのこう考え方に近いのかなっていうスケジューリング方か、うんうんうん、
そうだね、うん、今言ったみたいに言ってくれたみたいにその繰り返していくことでまとまりがちょっとずつ大きくなっていっても通用するものになってくるっていうのはある、うん、あると思うよね。
素晴らしいですね、
うん、
まあ、これはこの、ブログを書いてる方はまだご存命の、
ご存命ですご存命ですよ、はい、うん、まあ、ブログはやめちゃったみたいなんですけど、バリバリ活躍されてますね。
お、
一生のうちに一回は会ってみたい人筆頭クラスですね。私は
そうなんです。
ジョエル・スポルスキー、
じゃあちょっとその人にそれ級が届くように頑張って
そうですね、頑張りたいですね
まあ なんか名前からすると、ロシア系の人
なのかな、わかんないけど、
スポルスキ
ーで、うん、
あ、まあエクセルベーシックの設計をしたってことは、そっち、アメリカの人なのかなと思いながら聞いた
んだけど、アメリカの人ですけどね。
ああ、そうです
か。生まれはどこかちょっとわかんない。
はいはい。うん、ああ、なるほど。
まあ、
大変勉強になりました。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、皆さんも。
これはリンクを貼っていただいて。
あ、リンクを貼ります。
ああ、はい。
まあ、ちょっと英語ですけど。要点は今、まあね、今話したので、大丈夫、あ、はい、大丈夫です、皆さんなら大丈夫です
はい、はい
はい、ということでログ重ねてログ重要ということで今年も行きたいなと思っているので、
はい、
よろしくお願いします。はい、はい、エンディングです。
はい、エンディングです。
お疲れ様でした、
はい、
なんか今回は珍しくというか進行表すっごく2人とも丁寧に書きましたよね
そうね、なんか進行表の大事さにちゃんと気づき始めたのが一つと、
はい、
もう進行表なしでは進められない
薬物依存みたいになってますけど大丈夫でしょうか
そうそうそう、
は
い
は
い、ということで、はい、進行表、まあこのね、我々もこう何度も何度もやってるうちに、
うん、
もう少し形が綺麗になってきたかなっていう、
あ、そうね、確かに
話のね、昔はくちゃくちゃだったので、
はい、でも今だに特に俺が多いんだけど、話の着地点がわからなくなってどう終わっていいんだろうってみたいなのあることも、
ああ、
うん、
いいんじゃないの、まあ、それは進行表がもう着地点がふわふわしてたんで
まあいいか、はい、ということで、次回です
ね、はいはい、ああ、次回、はい、はい、久しぶりにちょっと2020年初のゼニのコーナーをやってみようかなと。
そうですね、ゼニのコーナーでいいんです
か、ゼニ本なんだっけ、なんていうコーナーだっけ お金の話、本を読んでお金の話をするコーナー
ですね。はい。
だっけ、なんかそんな感じの。
なんかそんなような、もうちょっと小切れな言い方してたような気がします。まあでも、通称ゼニムコーナーですね。
はいはい、前回立花さんの方にじゃなかったっけ、違ったっけ、
だったかな、うん、そんなような気がします。
はいはい、というわけで、まあ、次回はですね、
はい、
神田正則さんの、
はい、
非常識な成功法則、
はい、
神田正則さんの非常識な成功法則、
うん、
一応副題としてお金と自由をもたらす8つの習慣。
なるほど。
はい。
お金と自
由。というですね。
いいですね。
大変読みやすい。これは多分すごい読みやすい本ですね。
うんうんうんうん。じゃあ、ぜひ、皆さんもお手に取っていただいて。
そうですね。ね、
読んだ上で臨んでもらうもよし。読んでなくても大丈夫って感じ、はい、よくわかんないけど。
読んでなくても大丈夫。まあ、読んでない、僕は読んでるので、読んでない場合はちょっとどういうふうになるかわかんないけど。
はい、ということで。
ね、内容ちょっとちらっと言うとですね、大変身も蓋もない話ばっかりが書いてあるので。
は
い、
そうなんですか。
はい、お金を溺愛しましょうと。
うん、
だから独立して一番嬉しかったのはですね、うん、この人がね、この人が書いてるには、うんうんうん、独立して一番嬉しかったのは、
うん、
銀行に行って ATM に預金通帳を入れて、
うん、
じーじーってこうどんどん記帳されていって、
うん、
通帳がいっぱいになった時、
うん、
通帳がいっぱいになってどんどん入金されていく時は嬉しいと。で桁数とかが増えて、カンマが増えて、桁数が変わったら最高だと。
うん、なるほど、ね、
はい。そういう話とか、
はい、
あとはなんか、お金って言って、周りの人に、
うん、
そんなにお金ばっかり言ってないで、社会貢献しなさいよって言われたときに、うんうん、そんな人のことを、ね、言ってる暇があったら、お前も稼いで、
うん、
その残った分寄付をしろみたいな。
あ、なるほど。
なんか、うん、そうそう、
はい、
500万円稼いで満足するんじゃなくて、1億稼いで9500万寄付をしろっていうふうに反応したみたいな。
なるほど。おもろい。
そういう話が載ってまして、
はい、
まあ、身も蓋もないんですが、
うん、
まあ、ぜひ、非常識な成功法則、神田正則さんの本、手に取って、うん、確かなんか、前、ちらっと、アマゾンプライムで見たような気が、読み放題のやつ見たような気がするんだけど、ちょっと正確じゃないかもしれない。
うん、Kindle Unlimited ですかね。はい、まあいいや。はい。ということで、次回はそんなことをやります。はい、ということで、はい、毎回のお知らせですけども、ハッシュタグシャープそれきゆ SOREKIYU で、感想ご意見などはツイートしてください。で、まあ、少しずつ過去放送をそれきゆ .jp に移してますので、移してて、最新の配信、この回の配信もそれきゆ .jp からになりますので、ご注意くださいというところですね。
はい
はい、
はい、
じゃあ、44回も、お聞きくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ45回でお会いしましょう。またね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。